はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年12月7日土曜日、マンワ軍始まります。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
12月、
12月7日か。
そうですよ。
12月、あ、そうか、もう12月1日やもんな、今。
そう、今日1日ですからね。
うわー、そうか。
そうそう、しわーす。
シワスやね。
シワスですよ。
やっぱね、こう、こう季節のもんなんか俺ちょっとわからんねんけど、なんか鼻から、なんか永久に水分が出るっていう奇病にかかってんねやんか今。
奇病やね、それ。
うん、
鼻水とはまた別なんですよね。
いや、まあ、それは字で書けば鼻水なんやけどな。
あ、そうか、鼻から出てる水だから。
そうそう。
でも何か、サラサラ。
サラサラしてる。
あ、サラサラしてる。
そうやね。いや、だからサラサラしてるから。
うんうん。
なんか俺、こう、将来的にはなんか、ちゃんと俺、体調べてもらったら、世界的な水不足も解決できるんちゃうかな。
うん、忙しくなるな。
うん。まあまあなあ、まあ、実験実験の日々やろうけど。
いや、まあそうやね。
うん。
だからまあその世界中のその地下のね、広大なラボに、等間隔であのでっかいカプセルが立ってて
、はい、透明のやつ、
透明のね、
はいはいはい、
あの黄色い液体で満たされたカプセルが
培養液みたいなんか
でそこにあの髪の毛がない、もう毛が一切生えてないタイガさんがもう何百体と眠ってて。
ちょっとこう丸まった感じで浮いたりしてんのかな。
あ、そうやな。そっちね、
うん、
あの胎児の方の。
そうやな、うん、
あ、なるほど、うん、俺はあのバイオハザードのタイラントの方で想像してたわ。
ああ、そうなんや。
カプセル内でこう仁王、立ちしてるっていう。
あ、なるほど。まあそのパターンもよくあるけどな。
まあ、でもタイガさん割と小柄やし、
うん、
なんかやっぱ体柔らかいイメージあるから、
うん、
やっぱこうカプセル内でこう、まあ、胎児みたいにこう三角座り的な感じで丸まって、こうプカプカ浮いててほしいですね。
で誰かがその研究所入ってきて、これは一体なんだって言って、そのカプセル触ってる時、俺がバッて目開いて睨んだりするんだ
そいつあれですよね、 第1話で、一巻の第1話だけ出てくるモブの研究員、ね、
そうそうそうそうなんか後々、まあ、そいつがなんか忍び込んでこう行方不明になったみたいな名前とかだけは出てくるけど。
はいはいはいはい、そう、あ、そう、あ、そうやね、
うん、
でそれを追ってる刑事の話。
そうそうそうそうそうそう、主人公はそれやね。
簡単やな、ほんま話作るってまあね、こんなことばかり言ってますけどもね、
はい、
あの寒いですから。
そうやね、風邪ひいたわ。
あの本格的に寒くなる前にちゃんと防寒アイテムを集めといた方がいいですよね。
まあね、でも結局寒ならんと本気にならんからな。
それなよな、毎年思うね。いや俺ね、毎年11月頭ぐらいに思うんですよ、
うん、
もう今年はその寒いから外出たくないなんてナンセンスやし、ちゃんとした防寒をして、もう寒い街をこう闊歩したいなって思うんですよね、
うんうん。
でそれこそあの、まあ、山登りのメーカーとかやったらすごいあったかい服多いし、
はいはい、
だモンベルとか行くんすよ、
うん、
で実際行ってこうなんか手に取ってみると、
うん、
いやこんな大層なもんいるみたいな、
うん、
気持ちにもなってくるし、やっぱ防寒に特化してるからやっぱおしゃれさは低いじゃないですか、
うん、
で値段はまあまあするじゃないですか、
うん、
そのデザイン料じゃなくてテクノロジー料でさ、
はいはい、
目に見えないものじゃないですか、
うん、
で結局いつも買わずに、
うん、
でもうなんかジーパンしかないし、
うん、
もうどうすればいいんだってなってい
やだからほんまにあのあったかい間は寒さの実感ないから本気で選ばれへんよな。
そうやんな、
うん、
だ11月ぐらいから、
うん、
あのまあ、そういうさあの服洋服屋さんの、
うん、
あの温度をね、
はいはい、あ寒くする
真冬の温度にしといてくれたら、
はいはいはいはい、
選びやすいよね。
そうやな、なんか 体が思い出してくれるもんな。
そうそう、あ、うん、これこの寒さに耐えれる服を探そうって思うからね。
うんうんうん、
うん、それ極寒試着室とか欲しいですね。
そうやな、
うん、それあったらすごいいいと思うな。
むっちゃ電気代かかるな。
やばそうですね。
あ、
まあそれもバイオカプセルのタイガさんが解決してくれるんじゃないですか。
もうモルモットやからな俺は。
これは冷気を出せるタイプのタイガ001だ。
いやもう鼻水が止まらん
ね。
あ、
まああのぼちぼちやっていきましょう。
はい
はい、まあ、今日は雑話群ということで、
はい、
まあ、1時間雑談していこうかなと思うんですけど、
うん、
ものすごい量のメールをね、
そうやな、
いただきまして、
うん、
まあ、4通来てるんですよね、ありがたいことに。
いいやん。
そうで4通メール来てる中で、
うん、
1人の人は、
はい、
あの4ページにわたるメールを送ってくださってるんで。
いや、あんなそれいつもお前よう言うけど、そのページの概念みんなわからんから、うん、お前よう何ページとか言うけど、ページとか分かれへんから。人によってなんか違うから、書式というか。
いや普通に G メールのメールボックスの右上にある印刷っていうボタンを押したら、
うん、
4ページで出力されますよっていう。
あんまりな、普段そのメールをなんか紙に印刷することもないからな。
まあそうですよね。
あ、
いやでもね、あのメール送ってくださる方ね、
うん、
みんな別に字数数えてとかやってるわけないじゃないですか、
うんうん、
やのに大体みんな1ページちょうどぐらいのメールをくれるんですよ。
へえ、
そう、この一人のこの人を除いて。
みんなはじゃあ書いて一遍印刷して、うん、よし1ページっていうのを確認してから送ってるんちゃう。
意識高えな。
あ、
すぐ漫画軍リスナーすごいね本当に。
意識高いよみんな
ね。え、ほんま高いわ。ということでね、あの順番に、はい、来た順にちょっと紹介させていただきますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあまずは、この方、はい、差出人リッスンスリさん。
はい、
お久しぶりでございますね。
お久しぶりです。
なんかあのご家族で万博、
うん、あ、そうそうそう、
行って、
うん、
太陽の像見ましたよみたいな感じのメールくださった方ですよね。
そうそう、あとなんか、うん、ウルトラマンタイガの写真送ってくれたり。
そうやそうや、
うん、
コラかと思ったらほんまに始まるっていうね。
そうそうそう。
そんなリスンスリさんからメールいただいてます。
はい、
題名があの顔文字のにっこりマークっていうことでね。
それなんやねん。何笑とんねん。
笑ってますよこれ。一番あのスタンダードなタイプの笑顔ですよね。
うん、そうやな、うん、シンプルな。
そう、口は横棒のタイプね。
うんうんうん、まあ、一文字の、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、はい、では紹介していきましょう。
はい、
タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
気がつけば番組が始まってから2回目の年の瀬を迎えそうで、すっかり長寿ベテランポッドキャスターですね。3年目も大いに期待してます。ありがとうございます。
はい、
久しぶりの漫画リクエストは筋肉マンです。あ、これリクエストのメールやったんですね。
ああ、そうやな。
うん。番組内でも時々名前は出てきておりますが、一度取り上げていただきたいと思いメールしました。でも1979年の連載開始以来のかなり加齢臭のするタイトルなのでちょっとややこしいですが、今回は連載復活後の平成筋肉マン38巻から60巻、いわゆる完璧超人思想編と言われるシリーズを取り上げていただきたいです。完璧超人始祖編はファンの間で熱狂的に盛り上がり、月曜深夜の新作公開かっこウェブ連載のタイミングには毎週ツイッターのトレンド入りをしています。そんな好評を受け61巻以降も新シリーズが続いてますが、まあ作品はん、あ、まだん、まあ作品は完結してないし、やや賛否両論気味と言いますか、個人的には今後の展開に期待中といったところです。タイガさんとヒロキさんは世代的にはずれていると思いますし、我々80年代の筋肉マンブームの中、筋肉マンブームの中見て え、我々80年代の筋肉マンブームの中見て読んで育った世代より客観的に作品に触れることができるのではと思いました。なるほど、完璧超人始祖編の尊さはおじさんたちだけの盛り上がりなのか、若い漫画読みはどう感じるのか、いつもツイッターを見ながら考えております。気が向いたら隙間で取り上げてくれたら嬉しいです。バイバイ、
バイバイ
ということでした。
はい、
今日なんかクールかっこええな、これバイバイってなんかあれですね、
うん、
椎名桔平とかが言いそうな感じですね
そう、
バイバイ、
椎名桔平なんじゃない、送ってんの
リッスンスリー、うん、ラジオネーム、
うん、
すごいなこんなタイプの人なんや、
うん、の、知らんかった
ね、
うん、
はい、すいません、ちょっといろいろ突っかえちゃいましたけど、
うん、
筋肉マンね、
うん、
これ普通の筋肉マンというか、
うん、
あのまあ誰しも知ってる筋肉マンは今一回連載が終わったじゃないですか。
はいはい、
あのまあ筋肉マンフェニックスと戦って、
うん、
筋肉性のまあ多い争奪戦、
はい、まあ、筋肉マンみたいな顔のやついっぱい出てくるやつやな
ね、うん、あのゼブラとか、
うんうん、
いろいろ出てきて、まあ、その誰が筋肉マンの星の王様何年みたいな、
うん、
まあ、最終バトルを、まあ、見事筋肉マンが勝って、
はい、
で筋肉マンがこう王様になりました、めでたしめでたしで一応終わったんですけど、
うん、
それ以降がまたね連載してるみたいなんですよね、
うん、うんうんうん、なんか噂では聞いてて、
うんうん、
なんかしかも面白いっていう噂も聞いてた。
あ、そうなんや、
うん、
全然知らん。もう筋肉マン2世とかはありましたけど、
はいはい、
筋肉万太郎ね、
うんうん、
でもこんなパーフェクト超人始祖編とか全然知らんかったですね。
うん、まあ読んだことは全くないな、うん、俺最初の方のその元々の筋肉マンは一通り読んだことあんねんけど、
うんうん、僕も読んだ、
うん、まあでもあんま覚えてないな、それすら。
いや覚えてないわ、もうほんまにその忍ばずの池で、
うん、
ウォーズマンがやられたっていうぐらいしか覚えてないですね。
覚えて、それすら覚えてないわ。
多分最終章かな、
うん、
あのほら半魚人みたいな超人おったやん。
あ、あれじゃん、あのロビンマスクのこのマスクを。
あ、ロビンマスクや、ロビンマスクや、
そうそう、うんうんうん、それやな、あの
ロビンマスク、
池の中から仮面出してくるやつやろ。
そうそうそうそ
う、うんうんうん、あれ有名なシーンよな。
そうやね、
うん、
あのシーンだけ強烈に覚えてるな。
あ、俺あの俺がまあ幼稚園ぐらいの時に、
うん、
アニメでやってたんかな、まだ
やってた、やってた。
あ、で俺そん時に覚えてる、めっちゃ怖かったんか、あのベンキマンみたいなおったよ。
あ、はいはい、流すやつね。
そう、体の中に、
うん、
それがめっちゃ俺怖かった記憶あんねん。
まあなんかあのたまにいますよね、こうなんか便器で流してしまうとか、
うん、
あの異次元に、
うん、そうそうそうそう、
誰やったっけ、ブラックホールやったっけ
か、なんかそんなやつおったよな。
ねえ、悪魔超人のなんか、
うん、
うん、あのペンタゴンとタッグ組んでたやつや。
あ、そうや、顔に星描いてるやつの相方の、
う
ん、
そうそうそうそうそう、はいはいはい、ってことはペンタゴンって悪魔超人なん。
まあ
めちゃくちゃ正義っぽいっすよね
まあ真っ白やしな、
真っ白で、うん、天使の羽生えてて、
うんうん、
顔にごぼう星描いてるんですよ、
うん、
めちゃくちゃ正義っぽいのに、
うん、
あいつ悪魔なんかな
まあ悪魔や超人やその概念もようわからんけどない
やいやいやいや能動的に行こうぜまあでもあの普通の正義超人と、
うん、
悪魔超人、悪行超人やったっけ、まああのアシュラマンとか、
うん、
あの何やったっけ、サンシャインとか、
はいはい、あのブロックのやつ、ゴーレムみたいなやつやな。
あ、そうそう、呪いのローラーって言って、う
ん
う
ん、あー、はいはい、あったな、
体に超人入れたらぺったんこになるっていう、
うんうんうん、
とかいて、でネプチューンマンとかの 宗派というか、
うん、
一派がパーフェクト超人なんですよね。
いや覚えてない。
なんかね、超人ってなんか、うん、そのまあ多分これ80年代当時のね、
うん、
あの力を数値化するっていうブームに乗っ取ったあれやと思うんですけど、
は
いはい、
うん、
超人パワーみたいなのがあって、
うん、
何万パワーみたいな、
はいはいはい、
でなんかまあ普通の超人の中でもめちゃくちゃバッファローマンがパワーが高くて、
うんうんうん、
1000万パワーみたいな、
はいはい、
でそれがぶっちぎりで高いって言われてたのに、
うん、
パーフェクト超人はもうそれをはるかに上回る、
はい、
そのパワーがあるみたいな、
うん、
うん、まあ、それをこう
バトル漫画ではよくあることよな、簡単に上回るやつすぐ出てくるっていう。
そうやね、
うん、
いやでも俺めちゃくちゃ好きやったな筋肉マン。
うん、
小学校の時にさ、
うん、
みんなで古本屋行って、
うん、
みんなでこう小学生5人ぐらいで古本屋行って、
ギッタ
ギッってない、ギッてない、ギッてないよ、立ち読みしてた、立ち読み、
ああ立ち読みな、
でおっさんに怒られて、
あ
で一人のやつが、
うん、
あのお金持ちのやつやったんで、
うん、
定期的にこう筋肉マンを買ってくれて、まあその自分の家にね集めてくれたんで、
うんうん、
みんなそいつの家行って筋肉マン読むみたいな、
あはいはいはい、
なりましたね
筋肉マンね、
うん、
これでもリッスンスンリさんって確か俺と同いぐらいやったと思うよな、36とか
なんかそういうメールあったような気がしますよね。
そう、
うん、
だからドンピシャやったんかな、
どうなんでしょうね、
うん、
だドンピシャではないんじゃない、
そうや
な、ちょっとおませさんなんじゃ
う、うんうんうんうん、
本当はまだこのコミックボンボン読んでなあかん年齢の時に、
うん、
多分リッスンスリさんは筋肉マン読んでたんやと思う
当時コミックボンボンあったんかな、
え、ないん、
いやー分からん、え、言うたら俺らが4歳ぐらいってことやろ、
あーそうか、遡るな、
コミックボンボンあったかな30年前、
コロコロコミックは
っていうか俺そういう系全く読んでないね。
あ、そうなんや、
うん、
でも筋肉マンあれらしいですね、2019年今年40周年らしいんですよね。
ああ、そう
そう、
へえ、
だからもうタイガさんも生まれる前にやり始めてたんですよね。
あ、そうか、79年って書いてあるもんな。
そうそうそう、
確かに
そうか。
うん、
なんか結構アニメとかやとさ、
うん、
あの朝の時間とかに再放送とかさ、
まあそうやんな、
あと夏休み子供劇場とかあったやん、うん、お昼間になんか、
最近もうないよなそれ、
ないんじゃない、
うん、
あの当時はだいたいそらシティハンターやって、
うん、
筋肉マンやって、
うん、
でこっからが分かれるんですよね、あのコボちゃんか、
うん、
アサリちゃんか、
うん、
おいしんぼやったんですよね。
え、それ子供劇場、
子供劇場、最後渋かったと思うんですよね、なんか、
そうそう、1本なんかあれ4本ぐらい連続でやるやんか、
そうそうそうそうそうそう、
で俺も最後の1本ぐらいはいつも見てなかった記憶あんねん、
それおいしんぼやわ、
あかな、で女、うん、女の子系のやつも間1個あるやろ、
あ、だからアサリちゃんとかですか、
いやな、だから俺なんか前半の2個だけ見てたんかな、いつも、
うん、大体そうですよね、男の子は、
うん、
うん、僕はね、ちゃんとおいしんぼまで見てましたね、
あ、そうなんや、
うん、
懐かしいよな、小学生ぐらいやもんな、あれ、
そうやな、
夏休み中はよう見てた記憶あるわ、
うわー、うわー、今ちょっと思い出してしまった、う
ん、え？
あの雰囲気を小学生時代のあの、
うん、
夏休みの雰囲気をね、
ていうかまあ平日とかもあの夕方に北斗の拳とかもやっとったもんな、再放送で
やってたね、
それそういう枠ももう今ないよな、
確かに、うん、もうほんま僕らが小学校の時はもうね、夕方アニメ全盛期でしたもんね、
そうそう、男塾とかも確かやってたと思うし、北斗の拳もやってたし、
北斗の拳は見てたな、
うん、なあ、
だから6時から8時までずっとアニメやってましたよね、
うん、 あ、まあ、同じチャンネルではないよな、別のテレビ大阪とか、
そうそう、
どっか
で、そうそうそう、うん、どっかではやってたね。
さあな、テレビ大阪も6時とか6時半にタートルズやっとったしな。
やってたよね。
あとあのロボット系の
トランスフォーマー、
いやじゃなくに日本のなんか雷神王みたいな、
ああ勇者シリーズね。
そうそうそうそうそう、それもやっとったよな。はいはいはいはい、
やってたね、ガオガイガーとかね。
あ、そうそうそうそう。
うわー、ガオガイガーやばいな。ガオガイガーって、
うん、
あのまあガオガイガーっていうロボットなんですけど、
うん、
でガオガイガーの必殺技でね、
うん、
ゴルディオンハンマーっていう最強の技があるんですけど。
おお、めっちゃ口触りいいや。
いや、ゴルディオンハンマーっていうね、
うん、
めちゃくちゃ口触りもよくて、うん、超かっこいい技があるんですけど。
うん、
あのまずガオガイガーってめっちゃでかいロボットなんですよ、
うん、
でそれをしのぐぐらいでかい、
うん、
ゴルディマーグっていう
命名のセンスあるな。
あるっしょ、
うん、ゴルディマーク。
ゴルディマーグ、
マーグ、あー、ええー、なーって。濁点いっぱいあってめっちゃええよ。
でそいつも超巨大ロボなんですけど、ゴルディマーグが、
うん、
空中で立方体に変わるんですよ、変形して。
おう、
えって思うじゃないですか、
うん、
普通ロボットが変身するって飛行機になるとか。
そうやな、そんな無機質なもんになる。
なんかその何やったっけ、まあ、刀になるとかさ、
うん、
いろいろあるやん、
うん、
でもゴルディマーグはなんか多分です、いや忘れてるから、
うん、
僕のイマジナリーリリックなのかもしれないですけど、
うんうん、
なんか ゴルディマーグが空中でなんか変形して無駄のないフォルムになったと思うんですよね。
いや、そっからどう動くん。
いや、そう、それで、
うん、
どうなるんかなと思って見てたら、
うん、
ガオガイガーが飛んで、
うん、
それに近づいていくんですよ。
ほう、
ゴルディ、あの立方体になったゴルディマーグに、
うん、
でこれどうすんやろなと思ったら、
うん、
いやーとか言って、
うん、
ゴルディマーグをパンチで貫くんですよ。
ほう、
味方やのに、
うん、
え、バキーンって言ってゴルディマーグに腕突っ込むんですよ、
うん、
でその腕突っ込んだ腕がハンマーやみたいな。
はいはいはい、なるほどね。
そう、それでゴルディオンハンマーって言ってバチーンってやるっていう。
なるほど、
うん、
いい発想やな。
すごい桁外れの発想ですけどね。
あ、
うん、いやすごい、すごかった。そんな記憶がある。
なるほどね、
うん、
まあ筋肉マンはまあ後々また漫画群で、
そうですね、
取り上げましょうか。
はい
はい、
まあ今なんかね無料で連載し、あのウェブで見れるみたいな感じもあるみたいで、
うんうんうん、
うん、まあ、読める方は結構読んでみてはいかがでしょうか。
はい
はい、って感じですね。
はい、
はい、ではマンワ軍ご期待ください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、さあそれでは続きまして2通目のお便り紹介したいと思います。
はい、
これが対策でございますね。
ヒロキの世界観では4ページあるっていうやつやな。
そうですね、
うん、
この方いつもね長い文章でね、うん、長いけど無駄がない文章で、
うんうん、
送ってくれてます。差出人7010ナオトさんでございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、題名おすすめのゲーム見つけましたと、うん、いうことですね、
うん、
まあ、結構ナオトさんはね、うん、まあ、僕もゲームするっていうことで、
うん、
定期的にこのおすすめのゲームを教えてくれる。
そうやな、こいつほんま昔からずっとゲームやってるからな。
いやすごい、いや僕なんかよりほんまにちゃんとしたね、
うん、
ゲームをずっとちゃんとやってる人ですからね。
あ、こいつ子供2人おんねんで。
すげえ。すごいな。
あ、
はい、まあじゃあそんなねゲーム博士の直人さんのメール読みたいと思います。
うん、
メッセージ本文、タイガさん、ひろきさん、お久しぶりです。直人です。
はい、
ひろきさん、デスストランディングやっと発売されましたね。もうプレイされていますでしょうか。メタルギアシリーズがあのような形で終わりを迎えてからおよそ3年半、私は小島監督が作る新しい世界にどっぷりとハマっております。これね、
うん、
デスストランディングですね。
はいはい、
これはもう最近発売された、
うん、
もう本当に待望のというか、ファンがもう待ってましたっていう作品なんですけど、
うん、
まあ、もちろん僕も今プレイ中なんですが、
あ、今絶賛？
絶賛プレイ中ですね。
お、
結構やっぱ時間かかる感じですね。
え、これはメタルギアシリーズと関係あるの？
全く関係ないですね。
ああ、関係ない、監督が一緒っていうこと。
そうそう、まあ、監督がそのあのような形で終わりを迎えてから3年半って言ってますけど、もともとコナミにいらっしゃって、
うん、
でそこでメタルギアをずっと作ってたんですけど、
うんうん、
前回のあのメタルギアソリッド5、
うん、
ファントムペインっていう作品が、まあ、メタルギアシリーズ最終作やったんですよ、
うんうん、
でもちょっと訳あって、
は
あ、まあ、これを作ってる途中に小島監督がコナミから抜けてしまったっていう感じなので、
はあはあはあ、
まあ、ちょっとこうすごい、まあ、しこりが残るというかね、
うん、
もうずっとファミコン時代、僕もそうですけど、ファミコン時代から全シリーズやってた人間としては、
うん、
割とすごい大事なエピソードを取り扱った話やったのに、
うん、
なんかやっぱこううやむやというか、
あ、ちょっとすっきりせえへん感じやって。
そうなんですよ。
あ、
でその悶々を僕らは3年半抱えたまま、
うん、
もうずっと亡霊のように生きてきたわけですけど、
あ、辛かったな。確かにお前ちょっと覇気なかったもん、ずっと。
そうでしょ、
最近ちょっとなんか張り出てきたなって思って。
うん、俺も思うわ、ほんまに。でね、
うん、
その3年半前にあんなことがあって、
うん、
僕らがもう悶々とした生活をずっと過ごしてて、
うん、
そんな僕らにどんなゲームを作ってくれるんだ小島さんってずっと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でいざ発売されました、
うん、
やりました、
うん、
もうまさに僕たちが待ってたゲームが来たなっていう。
あ、そうなんや。
いや、すごい。
ご期待に沿った。
そうなんですよね。
へえ、
ま、そう、まあ、じゃあちょっとメール全部読んでからね、
うん、
あとで話したいと思うんですけど、
うん、
はい、そして最近神話怪物のお話をされているひろきさんにおすすめしたいゲームを見つけてしまいましたので2本紹介させてください、うん、今回も懲りずに長文です。いらない部分は読み飛ばしてください。読み飛ばしません。
おお、なるほどね。
いらない部分なんてないんだから。
さすがやね。
はい、じゃあまず1本目紹介します。
はい、
ウィッチャー3ですね。
はい、
2015年に発売されたゲームなのですでにプレイ済みかもしれませんが、点点点、世界観は中世のヨーロッパと北欧神話がミックスされたファンタジーです。主人公はウィッチャーと呼ばれる怪物退治の専門家ゲラルト。かつての恋人であり魔法使いのイエネファーから強大な魔力を秘めるゲラルトの幼女シリに死者の軍団ワイルドハントによる魔の手が迫っているとの知らせを受ける。
専門的な、なんか
マジわけわかれ、マジわけわかれ。イエネファーとの待ち合わせ場所の村に向かうゲラルトだったが、そこは北欧諸国とニルフガード帝国による戦争で滅びており、イエネファーの足取りも途絶えてしまいました。まあ、待ち合わせしてたけど会われへんかったってことだよね。
はいはい、主人公と魔法使いの女の子が待ち合わせしとったけど、
うん、
会われへんかった。
その待ち合わせ場所が滅びてたんですね。
待ち合わせ場所自体がなかったわけやな。
なかった。そして、ゲラルトはウィッチャーとしての知識経験をもとに2人の行方を追う、うん、果たしてゲラルトはシリを救うことができるのかというのが物語の導入部分です、
うんうんうん、
オープンワールドの広大なマップをゲラルトは町から町へ、シリの足取りを追いつつ各地で依頼される怪物退治を受け負いながら物語が展開していきます。とにかくストーリーが重厚で、メインストーリー以外にもサブクエストに至るまでマルチエンディングを採用しており、一つ一つの結末がプレイヤーの選択によって変化します。また各地で対峙することとなる怪物たちはグリフィンや人狼、グールなど北欧神話がベースとなっており、プレイヤーはゲラルトとなり怪物の痕跡を捜査追跡し怪物を追い詰めていきます。怪物の見た目はもちろん、その習性、対処法など細かく描写されており、架空の生物好きにはもってこいのゲームとなっております。 中世のような世界観、登場人物のキャラクター、ストーリー、戦闘アクションの爽快感、すべてにおいて当時のゲームの最高峰となっております。ワン、ツーとストーリーがつながっていますので、ネットで予習してからプレイすることをおすすめします、ということですね。
やばそうやな、これはもうやることめっちゃ多そう。
いや僕実はね、この作品ずっとやりたいやりたいって思ってたんですよ。
ああなるほど。
やっぱその神話の話とかね、
はいはいはい、
やっぱ好きやし。
ああそうやな、うんうん、
うん、いや面白そうやなと思いながらも、
うん、
それこそやっぱやること多いし、
うんうん、
どうなんだって二の足踏んでたんですけどね、
うん、
今回のそのさっきちょっと紹介してたデスストランディングっていうゲームで、
はいはい、
結構がっつりオープンワールドゲームでね、
うん、
もういろんなやることがあるんですけど、
うん、
僕そういうの苦手やろうなって勝手に思い込んでたんですけど、
うんうん、なんかでもあんまりそういう本筋じゃない部分そんなにやらんイメージあったけどな、ひろき。
そうですよね、
うん、
でも今回ちょっとデスストランディングやって面白かったから。
ああそうなんや。
そうだからちょっと終わったらやってみようかな。
でもこういうのってさ、キリないんじゃないの。
いやキリないよ。
そうやんな。
ないないない。
人生、世界、別の世界がもうそこにあるわけやろ。
そうやね。
やばいよなそれ作った人。
そうやな。
てかそういうのでも今いっぱいあるやん、もうオープンワールドのゲームって。
ありますあります。
どれぐらいの時間かけて作ってんの全部。
いやもう3年とかちゃう。
うわすごいな。
うん、まあ、それこそ小島監督はね、コナミ辞めて3年半で今発売してますから。
それはでもプレイする方も3年半かけてプレイせなあかんで。
いやさすがにな、
全部を平らげるためには。
いやでも確かにそれぐらいやること多いんですよマジで。やれることも多いしね。
うんうん
うん。まあじゃあ一応2本目も紹介しますね。
はいはい
はい。2本目、ジ・エルダースクローズ5スカイリム。以前のメールでタイトルだけ上げさせていただきました。2011、なんか上げてた上げてた。
あほんま。
2011年に PS3 などで発売されましたが、今でも史上最高のオープンワールドゲームに挙げられることも多く、 PS4 でリマスターされるなど絶大な人気を誇ります。こちらも世界観は中世のヨーロッパのような雰囲気で、ドラゴンが登場する剣と魔法のファンタジーです。簡単にあらすじを説明します。あ、でもこっちちょっと簡単そうやな。伝説の生き物と思われていたドラゴンが突如として各地に現れた。プレイヤーはドラゴンボーンと呼ばれるドラゴンに唯一対抗できる力を持つ主人公となり、世界を滅ぼさんとするドラゴンたちと激しい戦いを繰り広げるといった感じです。
うんうんうん、
うん、だいぶ分かりやすくしてくれたね。
まあ設定自体はシンプルやな。
そうですね。
うん、
あ次のページからちょっと専門用語出てきたわ。
めちゃくちゃそっから長いけど。そっからめちゃくちゃ長ない。
やば、俺これ全部読めるかな。はい、では いきますね。
お
う、このゲーム世界の作り込みがめちゃくちゃ細かいです。タムリエルと呼ばれるこの世界では、エイドラ、デイドラと呼ばれる神々が信仰されています。エイドラは過去実在し、世界の創造に関わった9人の良き神々とされています。片やデイドラはオブリビオンと呼ばれる異次元に存在し、強大な力を持ち、人間の秩序を好まない16体の迷惑な神々とされており、こちらの世界に干渉してきます。神々にまつわるクエストも用意されており、まるで神話に触れたような不可思議な体験を味わうことができます。ただし、とっつきにくい点としては、ストーリー上先ほどのような説明は特になく、そこかしこに落ちている無数の本をプレイヤー自身で読み漁り、世界観を認識していく必要があるので、探索がめんどくさい方には向きません。
やば。
まあでもこれはダークソウルシリーズと同じですね。
ああそうなんや。
うん、そういう方はネットにまとめてあるので検索してください。これ助かるんですよ、うん、こういうね、
うんうん
う
ん、
説明不足をあえてしてくる、
はいはいはい、
まあ、それこそ考古学者の気持ちになって、
うん、
この世界を読み解いていきなさいみたいなゲームなんですよ。だから
はいはいはいはい、なるほどな。ほんまに何も知らん主人公として
そう
おるわけや。
だこういうゲームするときにね、ネットでまとめてくれてる人、うん、ほんまに俺偉大やと思うわ
でもまあでも邪道やろ。
うん、
そのやり方は。
うんだってそれしかできへんくなるやん。
まあまあ、まあ、ほんまにでもそうやと思うわ。
そうですよね。
うん、
続きいきますね。
はい、
主人公の戦闘スタイルは決まっておらず、剣や魔法などスキルの中から何を使用するか、プレイヤーの好みによって熟練度が上がり、それぞれのスキル強化が行えます。これ何、これ弓、
多分弓術ちゃうかな。
あ、弓術と書いて弓術、
うん、
防御、重装、片手武器、もう分からへんこれいっぱいあるわ18のスキルがあり何を育てるかはプレイヤー次第。
不樹とかあんで。
いやもうこんなん口で読んでも分かるわけないやん
スリとか
すげえな。プレイヤーが主人公の設定を決めて自由に遊ぶ、まさにロールプレイするというのがこのゲームの醍醐味です。
うん、
もちろんプレイスタイルは自由なので、ドラゴンを倒しに行かなくてもいいのです。その代わりドラゴンが街を襲うと NPC が死亡し、クエストが進行不可能になることもあります。私は行きつけの武器屋さんが死亡し、武器を売買するのにわざわざ他の街に出向くという事態に陥りました以上です。長文失礼いたしました。どちらもひろきさんにおすすめできるゲームです。興味があったらぜひ、もしプレイされましたらまたマンマ軍で語っていただけますと幸いです。なおと、はい、ありがとうございました。
これ最後のこのゲーム、ほんまにもう世界やな。
うん、世界やね。
やばいなこれほんまに。
いやすごいな。
いや俺これ絶対俺手出されへんわ。
うん、
もうでもこれだけになるやん。
なるよ、
俺の世界がこの世界になるやん。
そうやねん。
うん、
なってんねやろな
直人は。
うん、
子供二人置いて。
いやだって直人さんさ、こんなだって、
うん、
こんなやっぱだから探索してるから、あの人は多分、
うんうん、
俺みたいにさネットで検索してまとめで、
うん、
とりあえず情報を吸い取って、
うん、
アクションの部分だけ楽しむみたいな俺みたいなライトユーザーじゃないから、
うんうんうんうん、
多分自分でもうずっとこうね、うん、電子の砂漠を探検してるんでしょうね。
なるほどな。
いやすごい、だからこの情報量なんやって。
まあまあこんなん一朝一夕で書ける文章ちゃうからな。
いやこれすごいよほんまっ
ていうか めちゃくちゃ分かりやすい文章
やな。分かりやすい、うん、うん、ほんまファミ通とかで働けばいいのに
な。確かにな、確かに。
この人
こういうなゲームライターみたいなしたらええのにな。ナオト、
いや絶対向いてる。だって面白そうやもんね。
うん、
うん、
こいつナオト転職しまくってるけど、そのゲーム業界で転職に就いたらええのに。
まあだからやっぱその辺は葛藤があるんじゃないですか。
ああ、まあまあ、だってナオトさん安定とかはな、ちょっと考えたら。
だってナオトさんからゲームをもしね、
うん、
奪ってしまったらもう何も残らへんやん
まあこいつ結構ギターとかベースとかもやってるけどな。
いやもうすげえなあ、そうやったそうやった、うん、そうやった、音楽もできる人なんやった。
そう
な、ね、なんなん、なんのどうやって時間を捻出してるんやろ
ほんまやんな。
いやマジですごいわ。
無理してるんちゃう。
無理してるんでしょうね。
うん、
いやでもやっぱウィッチャー3かな、
かひろきが語りたいのは。
語りたいというかやりたいのは、
うーん、
これはやっぱやりたいね。
うーん、
ちょっとスカイリムは面白そうやけど、
うん、
多いかな。
やることやれることが、
うん、やれることが、
うん、まあこのタイトル自体はひろきはもちろん知ってた。
知ってました。
うんうんうん、
僕ねなんかコマンドとかもそうなんですけど、武器の種類とか、うん、できるだけ少ないゲームが好きなんですよね。
はいはいはい、
いろんなものを駆使してやるゲームあんま好きじゃなくて、
うんうん、
だからもう剣で切るとか、
うん、
ローリングするとかもそれぐらいだけでやりたいんですよね、
うん
うん、だからこのスキルを伸ばしてとかそういうのあんまり続かんのちゃうかなって、
はい
はい、うん、面白そうやけどね。
いやそら俺からとったらやること多すぎるゲームってやっぱ無理やなと思うもんな。
まあね、
うん、
いやだ今の若い子大変やね。
いやほんまに思う、俺これゲームやんの大変やなと思うわ。
いやでもさ、
うん、
俺らはさ普通にまあファミコンのマリオから始まった世代じゃないですか、
うんうんうん、
ゲームゼロ世代みたいな感じやから、
はいはい、
もう大体簡単な横スクロールのアクションから入って、
うん
うん、今に至ってますやん、
うん、
今14歳、まあ14歳は遅いか、うん、小学校3年生とかで、
うん、
初めてゲームやろうって言ってね、
うん、
ゲーム買ってもらうゲーム全部複雑すぎるやんか
うん、
だってポケモンとかから入ると思うんですよ小学生って、
うん、
でも俺たちがやってた赤緑のポケモンより、
うん、
もう半端なく多分複雑になってると思うんですよね。い
やそうやで、だってポケモンもさ今、うん、あの俺らやっとった時って1対1やったよ。
そうそうそうそう、
今2対2とかやろ。
そうですよ、
とかあとなんか性格とかあったりとか。
あそうそう、あったあった。
なんか結構他にも細かい数値もいろいろあるやん。
うん、
あんな赤緑の時そんななかったしな。
なかったですよね。
うん、
いや複雑にすればいいってもんじゃないっていうか、うん、複雑なゲームももちろん出し続けてほしいけど、
うんうん、
なんかもうそろそろ、
うん、
わざとそのなんやろな、要素を少なくしたゲームみたいな、
うん、
を発売しても、発売する会社があってもいいんじゃないかなって思いますよね。簡単なゲーム。
まあでも結局お金払ってゲーム買うのって大人やからな。
まあ今はそうか、
大人の目線に合わせた感じになってるんかもな。
まあそうやな。
うん、
まあでも子供は吸収早いからできるんかな。
あでもそうなんちゃう、多分。
多分そうやね。
うん、
絶対そうやわ。
やし、なんか複雑な要素いっぱいあるけど、複雑なこと考えんでもなんとなくできてしまう部分もちゃんとあるんじゃない、
うんうん
うん、
そうやね、
うん、
で大人になってから、
うん、
例えばこのウィッチャー3とかの話を、
うん、
なんかいろいろネットで調べたりして、うん、へえこれ北欧神話の話やったんかとかね、
うん
うん、まあそういうのもありますよね。
うん、
いやいいですね、本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、デス・ストランディングっていうね、この小島監督の作品は、
うん、
あの荷物の配達人っていう設定で、
うん、
まあなんか今世界がめちゃくちゃになってて、
うん、
もう人類がもうやばいと、
うん、
なってるそのアメリカの話なんですけど、
うん、
まあ、正式に言うとかつてアメリカと呼ばれていた、まあ、場所の話なんですけど、
はいはいはい、
で主人公はもう、まあ、世界自体がもうめちゃくちゃになってて、
うん、
まあ、簡単に言うとお化けみたいなのがその辺をもう浮遊してて、
うーん、
でそいつに出会ってしまったらもう、まあ、死んでしまうというか、
うん、
そういうやつらに襲われたらもう死んでしまうから、
うん、
もう残された人間たちは、まあ、各町ごとのそのシェルター的なところにね、
うん、
なんとか生き残ってるんですけど、
うん、
その他の町とかとの通信手段もないし、
うん、
まあ、荷物をこう輸送することもできへんから、どうしようどうしようってなってる時にこの配達人っていう仕事がすごく重要な仕事で、
うーん、
で、まあ、主人公はまあそれ配達をして、
うん、
まあ、その軽はずみに表に出れない一般人のためにね、
うん、
もう山越えたり川越えたりいろんなあの手この手を使ってね、
うん、
荷物を配達しまくっていくっていう
お話で、それストーリーはあんの？
でストーリーが一応あって、
うん、
あの東海岸から始まるんですよ、
うんうんうん、
物語がアメリカの一番右から始まって、
はいはい、
で一番西まで行くっていう話なんですけど、
はあはあ、
であの、まあ、移動するときにこう街を経由していくじゃないですか、
うん、
で、その町を経由するときに、まあ、簡単に言うと、その通信手段を渡していくみたいな。
その町の人たちに？
そうそうそう。通信手段をこう開放するみたいな。
うん。
だから主人公が、まあ、荷物届けついでに、その、まあ、ある町に来ました。
うん。
で、そこに、まあ、カイラル通信って言うんですけど、
うん。
カイラル通信をつなぎました。まあ、電話線引くみたいなもんですね。
うんうんうん。
カイラル通信をつないだら、まあ、物資とかもカイラルプリンターっていうテクノロジーで、
うん、
まあ、簡単にこう作ることができるようになったりとか。
ああ、なんかもう 3D プリンター的な、まあ、
そうそうそうそう、できるようになったりとか、まあ、もちろん連絡が取れるようになったりとかするから、うんうん、まあ、アメリカ全土をカイラル通信でつないで、
うん、
もう一回アメリカを復活させようみたいな、
はあはあ、なるほど、
感じの話で、
うん、
で一番最初にそのまあ発起人というか、
うん、
アメリカもっかいつなごうぜ運動で、
うん、
一番最初にまあアメリカの一番西に行ったアメリっていう女性がいるんですけど、
うんうん、
これがなんかゲリラ集団みたいなに捕まっちゃってるんですよね、
うんうんうん、
でその人も助けに行くみたいな感じなんですけど、
う
ん、まあすごいね、
うん、
ほんまにほぼ配達するだけのゲームなんですけど、
へ
ー、これがね、こうなんでか分かんないんですけど、めちゃくちゃ癒されるんですよ
なんでお前今メガネ外したん？
いや、癒されるなーと思って
大事な部分言うタイミングみたいな、うん、
いやちょっとめっちゃ癒されるんですよマジで。
ああ、はあはあ、
なんかね、ちょっと僕は実際やったことないんですけど、
うん、
心理学っていうか、そのちょっとこう精神がね、
うん、
なんかこうしんどくなってしまった人に対して、
闇が
は、やめーや、もうあかんやん、あかん、何やつアミーゴみたいな心を病んだ友達のこと
そうそうそう、可愛く
闇ゴ、
そうそう、闇ゴたちに、
ま、闇ゴたちに、
うん、
あの箱庭療法ってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、うん、
なんかそれで心癒すみたいな、
うんうんうん、その自分の作った世界みたいなのをそこに、
うんうん、
うん、
だそういうなんか心理学に基づいて作られてるんじゃないかなって思う感じで、
うん、
やっててほんまに僕ただ2時間ぐらいただひたすら、
うん、
トラックに荷物詰めて、
うん、
国道バー走って荷物下ろして、
うん、
でまたあの荷物積んで、
うん、
で国道バーって走って荷物渡すみたいな、ただこれだけのことを俺2時間ぐらいずっとやっちゃってるんですよね。
あ、
でも すごい癒されるんですよね。まあ景色も綺麗ですしね、
うんうんうん、
うん、なんか街の街はもうほぼないんですけど、
うん、
もう緑がもう豊かで、
うん、
その中をただ一人こう配達していくっていう、
うん、
ものすごくなんか癒される新感覚ゲームですね。
なるほど、
はい、まあ、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか、
うん、
はい
はい、
もちろん大塚明夫さんも出演されてますんでね、うん、
あ、声優で、
はい、
ああなるほど、
ダイハードマン役で、
うん、
そちらの方もぜひチェックしてみてください。
はい
はい、さあということで続いてどんどんお便り紹介していきたいと思います。
はい
はい、差出人ショードッグさん、
はい、
ありがとうございます。
毎度です。
毎度、題名ジャンプナイト、
はい、
来ましたね、ジャンプナイトについてのお便り、
はい
はい、メッセージ本文、タイガさん先日はジャンプナイトお疲れ様でした。おかげさまで楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。
いえ、こちらこそ、ありがとうございます。
ねえ、
はい、
自分は2000年代のジャンプ漫画はほとんど知識がなかったのですが、それだからこそ皆さんのプレゼンを楽しむことができました。今回取り上げられた作品を少しずつ読み始めています。すげえな。
うん、
またやってんなこの人。またやってんなこの人。
おいおいおい、
京都府警に昔お世話になった人がいたので、当日は泊めてもらおうかと思いましたが、 次の日も仕事でしたのでイベントを中座させていただき帰宅の途に着きました。失礼しました。翌朝はさすがに気象が少し辛かったですが、コンパウンド V…元いアリナミン V を一発決めて乗り越えましたPS 会場ではろくろさんともお会いできました。ろくろさんのポッドキャストも楽しく聞かせていただいております。それではということですね。
なるほど京都府警に泊めてもらおうかっていう、これはあれやな、牢に入れてもらおうかという、ことやな
昔入ってた、
うん、
もう一泊だけさせてくれへんかみたいな、
うんうんうんうん、
ってことはだいぶその、うん、牢屋の中の世界でだいぶ覇権を握ってた人ですね、
うん、まあまあでも府警にあるっていうことは拘置所とかやからな。
あ、そっか、
刑務所じゃないから。
なんでそんな詳しくなってんのタイガさんもいやでもタイガーさんちょっと心配というかね、
お
大丈夫かなって言ってたじゃないですか。
何が何が？
やっぱジャンプないと時間がね。
ああ、そうそうそうそう、まあ、ま、前言ったけどな、結構押してしまって
ね。
うん、
いやそれでもこんな温かいメールをくださって、
いやーほんまにね、
ねえ、
なんかこの変な感じよな、ろくろさんと会ってまあ、面識できたっていう、なんかリスナー同士が、
いやそうですよね。
うん、
でまたろくろさんもポッドキャスターですからね。
そうそうそうそう、
なんかねえ、
うん、
去年の俺たちからしたら考えられへんことが起きてますね。
いやほんまにそうやんな、
もう世界が広がってますよ完全に。
そうそうそう、なんかあんまりそういうのってあんま俺知らん人と関わっていったりとか、
うんうんうん、
あんま積極的に全然せえへんタイプやけど、
うんうん、
なんかこういうの悪くないなと思うわ。
あ、いやよかったね。
うん、
でまたね、消毒さんに至っては割とそのお近くの方ではなかったわけじゃないですか。
そうそうそう、ちょっとだから次の日もな、多分仕事をやったやろうから。
そうや、コンパウンド V 決めてますからね
いや超能力者になってまうからこれ決めたら
コンパウンド B
ザ・ボーイズにな、出てきた薬品やから、
あの青色のね、
そうそうそう、
注射器ね、
うん、
これなんか通勤中に全力ダッシュして、
うん、
2,3 人バラバラにしてないかな、消毒
さまあな、冒頭であったからな、
そうそう、 A トレインがね、
あ、
それだけが心配ですけども、
うん、
消毒さんこれからもよろしくお願いします。
いやほんまにありがとうございます、
ね、ありがとうございます。
うん、
それでは最後のお便りになりました。
はい、
はい、紹介させていただきましょう。ラジオネームろくろさんです、ありがとうございます。
はい、
メッセージタイトルが無職10日目読んでいきますね。
はい、
タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。ラジオネームろくろと申します。タイガさん、ジャンプナイトお疲れ様でした。お酒ごちそうさまです。
はい、
10月頭に会社代表の横領が発覚差し押さえからの倒産、翌日仕事がないから最後までイベント楽しめるぜと喜んでおりましたが、翌朝9時から面接が入ったため一部で泣く泣く退散となり申し訳ありません。
そうやってんな、
なるほどね、
うん、
銭には逆らえませんでした。
うん、そらそうやろ。
同じテーブルに無職がもう一人いたのは勇気がもらえましたね
俺の連れな俺の連れ無職やったから。
あ、そうなんや。
うん、
ちょっとこれほんまのこと言ってんの、うん、これ。
いやすごいな、こんなことニュースで聞くやつやん。
ほんまやで。
うん、
10月頭に会社代表の横領が発覚し差し押さえからの倒産って、
会社代表やからな、社長が横領してて
すげえな、こんなこと最強コンボやな、
あんねんな、
ね。
うん、
はい、じゃあ続き、うん、ジャンプナイトは特にひいきでもあるタイガさんのブリーチの回はめちゃくちゃ笑いました。 漫画群は割と漫画の紹介を丁寧にされているイメージだったので、ストーリーを一から話すかと思いきや、独特の中二語をいじりまくって終了したのが最高でした。へえ、何を言ってるのかわかんねえ、専門用語出すぎて逆におもろい、漫画の丁寧なストーリー紹介も好きなのですが、語り手がどう感じたか、どこをピンポイントでハマったのかを語る姿、ついてこれない人は置いていくスタイルの方が人は興味を持つんだな、こういうことかと、とても勉強になりました。ブリーチ界を見て眠ったと思っていた中二に火がつきました。私も長い呪文読みたいです。漫画群で飛天御剣流や詠唱を自由に唱える会など開催してほしいです。次回ジャンプナイトもぜひ行きたいです。ではでは、ということでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、
太陽さん、そんなスタイルでやったん？
いや、まあ、っていうかやっぱその時間が限られてるからさ、やっぱまあ例えば作品紹介とかやったら、ほんまやったら1人10分の持ち時間やったし、でもブリーチなんて特に74巻もあるから作品紹介なんてしてられへんやん。
まあ、そうやね。
だからもうそこはもう削るとこは削って、最低限の情報しか言わんっていう風にもう割り切ってやったから、はいはいは
い、なるほどね。
でもそれ以外は自分の好きなことを言おうって思ってやったからな。
なるほど。
うん、
でまあその中二病が爆発する専門用語に、
そうそう、
専門用語っていう一本の剣を研ぎ澄ませていったんですね。
そう、だ短い時間でやっぱインパクト残すには、その74巻の中でどれを取り上げるべきなんかっていうな。
なるほどね。
うん、
タイガさん、ちなみにその話するときは、
うん、
誰のコスプレしていったんですか？
いや、それがね、まあ、一応和装っていうか、あのサムエで行ったん俺。
ああいいね。
で、あと
死神見習いみたいやな。
そうそうそうそう、と、あと、あの刀だけ持って行った。
でもちゃんとしてるやん。
うん、
めちゃめちゃちゃんとしてるし。
そう、まあ前回もな、聖夜っぽい服で行ったし俺。
赤い T シャツで、
赤い真ん中に星でっかい星の書いた。
よう、そんなん持ってったよな。
いや、俺の友達がベトナム土産でくれて。
国旗か。
そうやな、国旗かな。うん。
なるほど、なるほど。
そうそう。で、ケミカルウォッシュのタイトなジーパン履いて。
それは、聖夜のために買ったん？
いや、それは私物。
持ってたん？
持ってた。
すげえな。
うん。
で、ナックルグローブつけて。
ナックルグローブはなかったな。
そうか。
うん。
いやでもやっぱちゃんと見た目からちゃんとしっかりしていったんですね。
う
ん、
そう、ほんまはな、時間あったら実家に着物あったからそれで行こうかなと思ったけど。
なるほど。
でもな、まあちょっと一晩中、ライブハウスでおるのにずっと着物姿もだるいし。
いや、そうですよ。
ああ、いやし、まあちょっと取りに行く時間もなかったから、もう手軽なサムエにしたんやけど。
ね、死神もあれ袴履いてますよね。
袴、そうやな、袴か。あ、そうやな、袴、うん。
だから着物よりはやっぱりこう、ジンベエやったっけ？
うん。の方が。サムエやな。
あ、サムエか。
そうそう。
の方が似てますよ。
うん。でも、あ、そうやか、袴やな。うん。まあ、人にもよるかな、これ。
ああ、そうか。
袴やったり着物みたいなのもおるな。
やっぱ、ランギクさんとかは着物か。
いやでもな、ランギクさんはね、結構動くタイプのキャラやから袴履いてるな。
あ、そうなんや。
うん、でも袴って普通下の色違うかったりするやん。
はいはいはい。
死神はでも上下両方黒やな。
あ、そうですよね。
うん、うん、そう、うん、
いや本当にジャンプナイト楽しんでくれたんですね。
いやー、そうやな、まあ、うん、確かにね、一部だけしか見てもらわれへんかったっていうのはちょっと俺も心残りではあんね、うん、
まあね、
特に最後俺2部フリートークのコーナーやってんけど、
うんうん、
まあフリートーク自分の好きな まあ、好きで、はいはいはい、好きなっていうかここおもろいみたいな部分の紹介と、うん、あともう一個あのクイズを出したんやけど俺。
ああはいはいはいはい。
俺からお客さんに向けてのクイズ。
うんうん。
でそれがもう専門用語だけを使った文章を言ったから。
うんうん。
誰にも解けないみたいなクイズを出して
た。えそれちょそれ今あります？そのクイズ。
今ねまあ思い出しもって言おうか。
うん。
あの
六郎さん聞いてないし。
ああそうやな。まあ、うん、本番も俺あのクイズ読み上げるっていうかあの口語で普通にこういう喋り言葉でクイズ出したから。
あはいはいはい。
まあ俺出したクイズは、
うん、
あのまあ石田雨竜おるやんか、うん、クインシーの、
うんうん、クインシーのね。
でまああの石田雨竜くんが最後にあ最後にじゃな石田雨竜が、黒土まゆりと戦うときに、
うんうん、
クインシーレッドシティールを使うんやんか。
え、うん、
で俺なんでその時になんで俺クインシーフォルステンディヒ使えへんのかなって思って
わし分かれ
へんの。クインシーフォルステンディヒやったらリスクないねやんか。でクインシーレッドシティールの方はあのリスクがあんねん。で俺これなんで使えへんねやろうと思って。でも確かにあのクインシーフォルステンディヒってシュテルンリッターの人たちがみんな使ってんねんけど、シュテルンリッターの人らはブルートアルテリエとかブルートベーネとか使うねんけど、石田オリューはそれ使われへんねん。だからあそういうのも関係あんのかなって思ったらよくよく思い返してみたら、あそういえば石田雨竜のお父さんはエヒトクインシーでお母さんはゲミシトクインシーやねんか。あだからあ石田雨竜ってそういえばゲミシトクインシーなんかと思って、だから石田雨竜はクインシーフォルステンリッヒもプルートベーネもプルートアルテリエも使われへんのやなと思ったんやけど、でも、よくよく考えたら石田雨竜はなぜかユーハバッハによってシュテルンリッターに入れてもらって、なおかつシュリフトの A アンチサーシスもいただいてんねやんか。えそれって俺おかしないと思ってな。
なんでそんな、
ゲミシュトクインシーでシュテルンリッターに入るっていうこと自体おかしいのに、なんでシュリフトの A アンチサーシスまでいただくことができるんって思った時に、あそうか、こういう理由で石田雨竜はシュテルンリッターに入ることができたんやなっていうエピソードがあるんですけど、それは何でしょうか。
いや、わかるわけないやろ。
で、これの正解が、
うん、
石田雨竜はアウスベーレンを生き抜いたから。
いや、もうマジすごいな。なんでそんな全部覚えれんの。気持ち悪い。いやタイガーさんほんま本気出したら東大行けるんちゃう。
いや興味ないと無理やから。
ちょっとだから興味がもしあれば。
ああ、あればな。
いやそれこそなんかホルマリン漬けにしてもらってさ、興味持つ部分を改造してもらった方がいいんじゃない。
いや無理よやっぱ。
そうやね。漫画が一番。
そう、このクイズをまあ最後に出して、
うん。
まあ俺が喋ってる途中になんかあの。エンディングの BGM 流されて終わったっていう。
いや最悪や。最悪や。
さようならって言って。
かわいそうに。単独ライブやな。
いやーねえ、まあ、うん、正直言って、
うん、
全然できるし、
うん、
ちょっとまあそういうイメージも何回かしたこともあるな。
うん、
漫画だけで単独なんかできそうかもなと思って。
トークライブね。
トークライブ、
まあ、1時間半ぐらいの
1時間半ぐらいの、
うん、うん、がっつりね。
うん、まあ何かの1個の漫画に絞ってもできるし、まあ全体なんか何個かのテーマとかでもええし。
そうやね。
うん、
いやそれ各地でやれば、
うん、
儲けれるんちゃう。
漫画のトーク
なんか大学とかに買い取ってもらって、
あ
学生向けにね。
あ清華大学とかでやるか。
あいいね。
漫画学部あるからな。
うん、まあただ、
うん、
学生たちはそのチラシを見て、
うん、
いやまずこいつ誰やねんってなりますよね。
それはな、圧倒的にもう何回もやって口コミで広がっていくしかないわ。
いやそうやね、
うん、
もう圧倒的に知名度と肩書きがないからね。
うん、ない、圧倒的に誰やねんやからな。
うん、圧倒的にね。まあなんかちょっとそういうやっぱ目標を持って動いていった方がいいかもね、うん、今後。
まあなあ、
なんかただ漠然と、
うん、
こう与えられた場でその披露するには、
うん、
もったいないと思う。
うん、
うん、
まあそう、まあそれはでも確かにな、もっと言いたいこととかやりたいことはいっぱいあるねん実際
ね。
うん、
ちょっとじゃあ1年以内に単独ライブを。
単独ライブでもお願いできるって、もうネガポジぐらいしかないからな、う
ん、いやいいやんネガポジで。
いやまあね、集客がな、
そこね。
うん、
いやでもまあその実際ねカフェとかから始めてもいいですやん。
ああ、
でどんどん大きくなってやっぱロフトプラスワンとかで。そうゆくゆくはね、
うん、最後は武道館やな。
武道館ですね。武道館でトークライブすんの。
すごいな。
うん、すげえな。石田瓜生がとかって
すごい。そうか、でもやっぱでかい箱やったらでかい箱なりの言い方せなあかんからちょっと寒いな。
でも身振り手振りとか加えてさ、
うん、
もうスティーブ・ジョブズみたいな感じで、
あ、まあ、
あのヘッドセットのマイクつけて、
あ、まあそうか、でかい箱なりのやり方はまたそれはそれであるか。
まあまああるでしょうね。
あ、
でもかけれる額ももう多分変わってきてるやろうし。
まあな、
うん、
まあでもやっぱこういう何がおもろいかなって思って考えてる時間はやっぱ楽しいよな。
そうですね、
うん、
いやいや、ちょっとご期待くださいって感じですね今後の大河に、
うん、そうそうやな、
はい、
うん、まあまあできたらええな。
そうですね、
うん、
はい、じゃあまあ今日はこんなとこでしょうかね。
はい
はい、それではこの番組では皆様からのお便りお待ちしております。この漫画について話してほしいとか、最近寒くなりましたね、でもこのアイテムがあれば全然大丈夫ですよとか、もう何でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 すべて小文字で漫画群数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、それでは次の漫画群のタイトルは何ですか。
はい、次は、N の S さんからのリクエストで、
はい、
石塚真一先生のブルージャイアント。
はい
はい、
はい、非常に高価な作品ですので、
物理的な、ね、値段がね、
そうそう。目下創作中でございます。
はい
はい、さあそれでは皆さんこの辺でまた来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。